面積の厚み。著者、宮本百合子。翻訳者、宮本陽子。ある年の冬が、もう少しで春と入れ替わろうとしていた、ある朝のことである。英小学校の古びた2階建ての一番西外れの教室では、もう1ヶ月ほどのうちに義務教育を終わろうとしてい、引き続き入学すべき学校の試験準備にせわしかった6学年の女生徒が、ざっと50人ばかり数学の家業を授けられていた。湿っぽい柔らかな空気が久しぶりで明け渡したたくさんの窓窓から快く流れ込んできて、真の暖かい日光がすぐ窓下に突き出ている事務所の屋根瓦から黒板の面へ穏やかに反射している。つやつやと塗りたての黒い字に細く細かく書かれてある数字が遠くから眺めるとまるで何かのかすり模様のように見えた。一通り四辺形の面積を求める方法の復習を済ませると、先生はわからないところがあったら何でもよくお聞きなさいよと言いながら、低い背をできるだけつま立てて、びっくりするほど黒板の隅の隅の方から応用問題を書き始めた。一応はしきたり通り質問を求めはしたけれども、何しろこれだけのことなのだもの、尋ねるがものはありませんね、という意味がその声の調子にも態度にもはっきり表されていた通り、全く彼女らは一つの質問も持ち合わせてはいなかった。縦と横とをかければ面積が出るというそれだけのうちで、何を尋ねようにも種がないので、先生が後ろを向ききりになると一緒に、今までひっそりかんとしていた教室中には、急に小鉢のうなるようなささやきや、せわしいみじろぎの音がひとしきりさわさわさわさわと鳴り渡った。一番後列の中頃に座っていた太っておでこの女の子も、皆について一息ほっとしたように両手を机の上に休ませながら、あちら向きの先生の尖ったタボの先が薄赤くほやほやにほつれて、無理に背伸びをしたり手を上げたりするたびに小さく震えるのをぼんやりと眺めていた。そして考えるともなく面積のことを思っていると、ふとなぜ縦と横とをかけると面積が出、その面積というものには厚みがないと決まっているのかが非常に不思議に思われてきた。縦と横とをかけると面積が出ます。そして面積にはどんな時にでも厚みはないものです。先に教えられた時にも、一人ずつ順繰りに繰り返していった時にも、不思議どころか、あんなにも明瞭に分かりきっていたその根本が、今急に赤の他人を見るよりもっともっと親しみのない、ほとんど奇怪なことのように感じられてきたのである。こんな優しいことを一人一人暗唱させられるのは決まりの悪いことだとさえ思ったのにと思うと、彼女は自分でも思いがけない心持ちがした。けれども、どう考えてもなんだか曖昧ないい加減なところがあるようでたまらない。縦と横とをかけると面積が出る。誰がいつどこでそれを決めたのだろう。そしてどうしてそれが永久の真理だと分かって皆が安心しているのだろう。もちろん彼女は大人の学者の研究の偉大さに対しては絶対的な尊敬を感じてはいる。人間の体を組織している細胞の数が400兆あって、それだけを勘定するのに1300万年かかるということまで分からせた人のある話を聞いて、本当にされないようだった新しい記憶を持っている彼女は、縦と横とをかけて面積が出ると考えたことは間違っているなどとは言おうとも思わなかった。けれども本当に納得ができない。そして最も妙なのは、あらゆる面積には厚みがないということなのである。先生は面積に厚みはないとあれほどはっきりおっしゃった。そして一言の説明もお付けなさらなかったのに、組中の皆はよくわかっているらしい。が、自分の知っている限りの面積には、いつでもいつでも厚みがきっ とついていたという彼女自身の経験を否定することはどうしてもできなかった。どんなに薄い岩皮紙でも、お粥の上皮でも、皆厚みは持っている。自分の見たもののすべてには厚みがある。けれども先生の言によれば、面積に厚みはないものなのである。どこかが間違って世の中のものを見ているのだ。彼女は大変不安になってきた。もし絶対にありうべからざるものを自分だけが見ていたとすれば、今までの知っていたことの半分以上は皆めちゃめちゃになってしまう。人並みの目さえ持たない人間だった自分が間違いだらけだと分かった知識と一緒に取り残されることを想像すると彼女は怖くなった。なんだかいても立ってもいられないような心持ちになって、大急ぎでできるだけ高く手を挙げた彼女は、とうとう先生の振り向いてくださるのを待ちかねて、椅子をガタガタ言わせて立ち上がりながら、先生と声をかけた。ちょうどその時、後ろ向きのままで白墨の先を減らしながら、何か別の考えに気を取られていたらしい先生は、少し慌てて彼女の方を向いた。先生、なぜ縦と横とをかけると面積が出るんでございましょう。そしてなぜ厚みがないんでございますか？先生は自分の耳を疑うように少し体を前へ傾けながら、不純な表情を浮かべて、え、何ですか？と聞き返した。自分の質問が通じなかったと思った彼女は、もう一度同じ言葉を繰り返して、立ったまま先生の返事を期待した。が先生はいつまで立っても口をきかない。あまり先生が黙っているので、それまでは彼女の質問をおかしがって、肩をぶつけ合ったり、目くばせしたりして、笑いを殺していた者たちも、不安な予感に襲われて、教室中は一っ子一人いないような静けさになってしまった。それでもまだ先生の口は結ばれたままである。何か嫌なことがあったのだろう。それは確かである。けれども、彼女は自分の言葉のうちに、つゆほども失礼な文句や心持ちのなかったこともまた確信していた。で、彼女はもう一度前よりもっと丁寧に尋ねた。面積には厚みがないと申しますけれども、誰かが地面を買うとき、いくつぼと言って面積で買っても、もし井戸や何か掘るのに地面の底まで穴を開けても、その泥を勝手に使っても、売った人は何とも言わないと思います。そうすれば、その人の買った面積には厚みがついているのではないでございましょうか。しばらく口をつぐんでいた先生は、やがて明らかに感情を害した語調で、縦と横とをかけると面積が出るのです。そして面積に厚みはないものと昔から決まっています。と断言すると、すぐまだ立ったままの彼女に染み通るような一瞥を投げたまま、黒板の応用問題についての説明を始めた。この時初めて彼女は自分のこれほど一生懸命な質問が、下等な意地悪からの揚げ足取りとして受けられていたことを知ったとともに、先生が自分に対して与うべき解決を持っていないことを知ったのである。自分の疑問はもちろん満たされなかった。けれども、そんなくだらないことを楽しみにしたり、喜んだりするほど、こじっちゃ、卑しい人間にも見られるのかと思ったら、悔しいような悲しいような涙が一人でに滲み出してきて、何を言う気もなくなってしまった。始終、病気にばかり見込まれて、苦労がいかにも多そうに痩せきっている先生を一人ぼっち、困らせたり、まごつかせることに成功したところで、それが何だろう。それほど自分は下劣な魂に生まれついてはいない。情けなさと憤懑が、喉仏のところで絡み合って、彼女はむせ返りそうな心持ちがした。大人は始終自分たちに、気の毒な人には親切にしろ、悪い心でものを考えてはいけないと教えてくれる。それは本当にその通りである。そうするのは正しいことであると思っているから、自分はちっとも曲がった心などは持つまいとし、また実際持たずに正直にすれば、今のようにかえって大人の方が間違った悪い心持ちで判断するばかりか、 当然のことのように辛い心持ちにさせて平気である。なぜ知らないことはそのまま正直に知らないとして、この次の時までに分からせようとしないのか。正直ということが、ただ自分らが大人に叱られる時だけに他通用しないものなのか。彼女は明らかに一種の侮蔑を感じた。大人の心情の価値の減退を感じた。けれども、ただ感じるだけである。いかほど強く感じても、彼女の乏しい言葉では表現されなかったし、大赦が大人だということ、赤ん坊の時から無条件で服従すべくならされている大人であり、また長く世の中に生きてい、たくさんの言葉を知り、自分らがどんなに熱心になってかかっていこうとも、都合のいいようにはぐらかすことを知っている大人であるということが、黙々のうちに一種の強制的な規制を彼女の感情に加えた。彼女自身にとっては尊い名誉心を損なわれた不平と、一種の興奮に心を乱された彼女は、陰気な顔をして無言のまま席に帰すほかなかったのである。自分さえ正しければ何が来たって逃げまいと決心しながらも、もし母が今ここにいてさえくれたらと思うと急に悲しくなって危うく涙がこぼれそうになった。ところが同じ日の昼の休み時間のことである。廊下の隅で日向ぼっこをしていた彼女のところへ、当番だった美咲さんという子が来て、稲田さん、飛田さんがどうかして先生に叱られてるのよ、と言いながらすぐそばに並んで腰をかけた。少し頭の足りない飛田さんが口を開けてニコニコしながら何か怒っている先生の顔を見ていたとか、もう少し経つときっとあの人指をしゃぶり出すに違いないわ。まるで赤ちゃんみたいにしゃぶるんだものおかしいわ。私もう一遍行ってみてこようかしら。などと言いながら、まるで何か嬉しいことに出会ったように、はあはあはあはあ言って笑った。なぜ叱られたの？なぜなんだか私知りゃしないわ。だけどさっき高山さんが言ってたわ。なんて？いや私、あなたが怒るから。怒りゃあしないわ。きっと。ええ、きっと。じゃあ内緒よ。あのね、高山さんや山田さんがね、あれなんですって。今朝、あなた、面積のこと先生に聞いたでしょ？それをね、先生は随分怒ってるんだって。だけどあなたはうっかり叱れないから、何を言っても黙ってる飛田さんに当たってるんだろうって。だから何でもありゃあしないんだわ。ただの八つ当たりなのよ。だけど本当に黙っててね。そいじゃあないと私怒られちゃうから。言うだけ言って笑うだけ笑うと、美咲さんはさっさとあちらへ駆けて行ってしまった。けれども彼女は笑うどころではなかった。大変なことを聞いたと思った。本当にそんなことがあるだろうか。先生の八つ当たり。非常に不合理な滑稽に近い矛盾を感じた。けれども、そのくらいのことは考えられるだけ、先生の様子は不機嫌でもあり、また正当でもなかった。自分のために、たとえ自分はわずかの悪意も不正な心情をも持っていなかったにしろ、自分よりもっと弱い惨めな飛田さんが叱られていると聞いては、彼女の心は安らかではなかった。まして、いくら不当な叱責を受けても、迫害を被っても、それに対して一言の抗弁もできなければ、防御もできない飛田さんを放って散々嫌な思いをさせておきながら、自分だけのこんとしていることはできない。皆からたださえ馬鹿にされ、一人ぼっちで味方のない飛田さんに、その八つ当たりと思われるものが飛んでいったということのうちに、彼女の心を燃え立たせたある卑劣さがあった。